皆さんおはようございます。
おはようございます。
メリークリスマス。
メリークリスマス。
これから2022年のクリスマス主日礼拝を始めたいと思います。対抗、旧約聖書イザヤ書9章2節。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。新約聖書ルカの福音書3章15節。人々はキリストを待ち望んでいた。賛美歌94番、久しく待ちにしを賛美いたします。
久しく待ちにし、主よと聞いた。
旧約聖書イザヤ書7章14節、それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。旧約聖書イザヤ書9章6節、一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。教会福音賛美歌の92番、瞳な喜び、歌い、祝え、1番、7番を賛美いたします。新約聖書ルカの福音書1章26から38節。さて、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい。あなたは身をもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は、彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。 見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り、この身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった。新約聖書、マタイの福音書1章18から22節。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに、聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。賛美歌96番、エサイの根よりの1番、2番を賛美いたします。聖書イザヤ書60章2から3節。見よ、闇が地を覆っている。暗黒が諸国の民を。しかしあなたの上には主が輝き、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光の内を歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。新約聖書ヨハネの福音書1章9節5節。すべての人を照らすその真の光が世に来ようとしていた。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。 賛美歌112番諸人こどりて135番を賛美いたします。旧約聖書御箇所五章二節。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。新約聖書ルカの福音書二章一から七節。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ漬けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らが そこにいる間にマリアは月が満ちて男の初子を産んだ。そしてその子を布にくるんで会話桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。聖歌137番、いつ祭る、いで祭る家あらずを賛美いたします。
馬小屋を仮の宿。
民も張らずただ待つ御使いの歌う声のあるのみ恐れ惜しやめ土の主理を忘れす君人のごと罪のように生まれたまいるうちの戸を今開く
新約聖書ルカの福音書2章8から14節。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が辺りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いが彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場桶で寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように一番の上で地の上で、すみません、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。賛美歌106番、荒野の果てに1番4番を賛美いたします。
In excelsis Deo Gloria.
聖書マタイの福音書2章1から2節9から11節。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの 先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共に幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。賛美歌103番、牧人羊を1番4番を賛美いたします。聖書フィリピ人への手紙2章6から8節。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。新約聖書使徒の働き4章12節。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。新約聖書ヨハネの福音書1章12節。しかし この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。賛美歌121番、まむでの中にを賛美いたします。聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書2章25から33節です。新約聖書ルカの福音書2章25から33節です。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また 聖霊が彼の上におられた。そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていた。シメオンが御霊に導かれて宮に入ると、律法の習慣を守るために両親が幼子イエスを連れて入ってきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民のため前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を。父と母は幼子について語られるさまざまなことに驚いた。それではこの箇所より、すべての人にと題してマーク・ボカネグラ牧師にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。メリークリスマス。では一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、また私たちをこのあなたの御前に、あなたの御言葉の前に私たちを集めてくださったことを心から感謝します。私たちはいろんな背景から、いろんな歴史から、いろんな文化から来ましたが、私たちはあなたの御言葉を聞くためにここに集まりました。どうか神様、クリスマスの希望、クリスマスの救いについて私たちがみんな理解することができるように、そしてそれを受け入れてイエス様により頼むことができるように、私たちを助けてください。私のメッセージを語るのではなく、御言葉、あなたが語られたいメッセージを語れるように、私の口を守り、私たちが聞きたいメッセージを聞くのではなく、あなたが語られたいメッセージを聞き、それを心に受け止め、そしてそれにより頼むことができるように、私たちの心を守ってください。どうかこのクリスマスの礼拝、そしてこの後の祝福会を、祝福してください。イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。はい、今日は、クリスマス礼拝ですが、ちょっとした経済学のプチレッスンをやりたいと思います。冗談と皆さん思ってるんですが、冗談ではありません、本当にやります。なぜかというと、今日少し、つながっている部分があるので、ちょっと紹介したいと思います。で、私は結構遠い昔に感じるんですけど、数年前のことなんですけど、大学の時に専攻は経済学でした。で、経済学では最初に私何にも覚えてないんですけど、最初のレッスンはなぜか覚えてるんですね。で、その経済学の土台である希少性という原理が教われました。で、希少性というのは、皆さん何なのか分からないかもしれないんですけど、希少性というのは人々が求める量に比べて利用可能な量が少ないという状態ですね。人々が求める量に比べて利用可能な量が少ないという、そういう状態なんですね。そして人が求めるものが不足していることを、希少性と表します。そして不足しているものがある場合、人はそのものに、価格を定め、人々が求めるものが不足してればいるほど価格は上がります。例えばですよ、皆さん今空気を吸ってますよね。空気って不足してないから無料ですよね。ですから私たちは空気は無料。で、皆さん覚えてるかどうか、私はすごく覚えてるんですけど、コロナ禍の最初の数ヶ月、我が家で一番不足してたのはトイレットペーパーでした。皆さん覚えてますか？で、その時にすごく不足してた時に、アマゾンの価格がもうぐんと上がったんですよね。なぜ か、 なんか1ロールなんか1000円っていう、そういうことです。それが希少性っていうことですね。それでは、不足しているものを手に入れられる人たちはどういう人たちでしょうか？払えるだけのお金を持っている人ですよね。そのような現象は希少性を表していると思います。で、不足しているものは 限られた人たちしか天に入ることはできませんし、相場価格を払える人しか手に入れられないということ、手に入れられないこともできま、というと、とても、まあ、これはすごく基本的な考えなんですけれども、今日の説教に入る前にすごく思い巡らす必要が思います。もしそうだとしたら、人に救いを与えるものは、まあ、例えばどうでしょうか。例えば、コロナのワクチン。どのような病気でも治せる最先端の医療技術、人の社会的地位を高められるエリート教育、経済的安定を与える、または喜びを与える最善の仕事、喜びや幸せを味わえる生活など、いろいろ私たちの中ではいろんな救いがあると思います。で、そのような救いを与えてくれるものは、人々が求める量に比べて、利用可能な量が少ないと言えると思います。このような救いは非常に限られているので、手に入れられるための価格は非常に高いと言えます。ですから最も裕福で権力を持っていてコネクションのある頭のいい人たちしか手に入れることはできないんですね。すごく常識的なことなんですけど、それをまず覚え出す必要があります。まあ、例えばですよ、コロナのワクチンを考えてみると、お金、権力、知識、コネクションを持っている国々が先にワクチンを手に入れ、比較的に弱い国は最後になりました。これってクリスマス礼拝にどうつながってるか皆さん思ってるんですけど、クリスマスが表す救いっていうのは、人間の常識、希少性の原理、社会の基本的な仕組みをもう完全に取っ払うようなことを言っています。クリスマスが表す神様の救いは、ごくわずかな人たちではなく、誰でも平等に手に入られる救いであることということなんですね。神様の救いは VIP に VIP に先に与えられるのではなく、貧しい人や弱く苦しんでいる人たちに与えられるっていうことなんです。そして神様の救いは、イエス様の御前に集まる全ての人たちに、みんなが欲しがるような栄光、みんなが欲しがるような救いが無償で与えられる、そういう救いなんです。クリスチャンはこういう話を聞くのはまあ慣れてると思います。だけど、このクリスマスの救いっていうのは、想像を絶する話であることはすごく忘れがちだと思います。私もそうです。クリスマスの話は誰にも理解できない話です。すべての人に混乱を与える話です。ヨセフとマリアと同じように、すべての人が驚く話です。今日の箇所の流れを見て、皆さん、2つのことを皆さんに覚えていただきたいことがあるので、それを分かち合いたいと思います。まず今日の話を見ていきたいと思います。クリスマスというのは、イエス様が人としてお生まれになった日ということを指していますが、クリスマスの意味は主に実は新約ではなく、旧約聖書に記されています。今日の礼拝の見てるといろいろ旧約聖書の話が出てるんですけど、そういうことです。去年のクリスマス礼拝の説教を覚えてる方々いるかもしれないし、いらっしゃらないけど思うんですけど、今日の説教は去年とほぼ同じ、今日の説教の箇所はほぼ同じであることに気づいたかもしれません。しかし今日は、去年の説教のパート2とも言えます。去年のクリスマス説教では、シメオンが待ち望んでいたイスラエルの慰めは何だったのか、神様の御救いはどういったものなのか、なぜシメオンが私はもう安らかに死ぬことができると言えたのかっていう、そういうふうに、そういうことを説明しました。そしてその答えがイザヤ書の、66章に書いてありました。要するに、クリスマスは旧約聖書のイザヤ書の結末、またはクライマックス だったんですね。ですからクリスマスの意味を理解するには旧約聖書全体を、まあ、理解する必要があります。で今日もう簡単にそのイザヤ書のまとめをしたいと思います。イザヤ書には、まあ、2つの書物、まあ、2つの本がありました。第1巻が災いの本、第2巻が慰めの本ですね。第1巻の災いの本では神の民であるイスラエルがなぜさまざまな災いを経験したのか、なぜこのような裁きを受けているのかが、まあ、説明されています。その理由は神の民を導く王様と神の民が神様の恵みに感謝せず自分勝手に歩いて歩んでいたからです。神様の教えに従わなかった結果、神の民の社会は悲惨な弱肉強食の社会になってしまい、民は敵の王国の捕虜になり、神様の裁きによって自分の王国と恵みから追い出されてしまいました。そして神様がイスラエルを裁かれて以来、イスラエルは異宗教の超大国の属国となりました。イエス様の時代も同じですね。イスラエルはローマ帝国の属国でした。イザヤ書の後半は神の民にその悲惨な状態からどう抜け出す、から抜け出す救いを約束する、まあ、慰めの本なんですね。第2巻です。イザヤが約束する慰めあるいは救いは何らかの、まあ、現象や出来事ではなく、メシア、キリスト、王様だったんですね。あのイエス・キリストっていうのは、キリストはあのラストネーム、名字ではありません。あのキリストは王っていう、そういう意味です。このキリストは世界を制覇し平和をもたらす王であり、ご自分の民の罪を清め、苦しんでいる民の嘆きを喜びに変える慰め主であることをイザヤ書が予言したんです。現実、ちょっと現実離れした想像を絶するような約束でしたが、神の民は600年も待ち続けました。600年ですよ。もしイエス様が2020年にお生まれになったとしたら、神の民は室町時代から待ち続けた、そういうことです。多くの 神の民はもう待ちくたびれましたが、シメオンはもう待ち続けました。そしてイザヤ書が約束していたイエス・キリスト、イエス王がお生まれになった時に、シメオンはいや今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます、私の目があなたの御救いを見たからですと喜び叫びました。これが、まあ、ある意味クリスマスの意味なんですね。クリスマスの背景です。私たちに安らかに死ぬことができる理由を与えてくれる日なんです。それは、まあ、去年のクリスマス礼拝の話ですが、今年もシメオンの話の続きを見ていきたいと思います。シメオンが喜んだ理由が、まあ、具体的に、書いてあるのは30から32節に書いてあります。ちょっと読みます。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を。たった3節ですが、もし新改訳の、まあ、2017番の聖書をお持ちなら、この箇所かの引用箇所を見ると、もうイザヤ書のさまざまなところから引用されていることが分かります。32節は、まあ、少なくともイザヤ9章1節、42章6節、45章25節、46章13節、49章6節、52章10節、60章1節から3節から直接引用されていますが、その1節1節の周りの箇所から引用しているので、もう非常に意味深い3節でもあるんですね。あの私ロールキャベツ好きなんですけど、もう長時間煮込んで肉汁が染み込んだロールキャベツのような三節なんですね。あの噛んだらブワーってなんか煮汁がボーンってなる、そういうような三節なんですね。先ほど、まあ、説明したように、 シメオンが見た神様の見救いとは、もう夢で見た遠い将来のことではなく、マリアが抱えていた赤ん坊のことでした。この赤ん坊がキリストであり、神の民に救い、慰め、平安を与えてくださる王様だということなんですね。しかし、ここが質問なんですけど、どのように救いが与えられるのか、誰に与えられるのか、それがある意味大事な質問です。シメオンが喜んでいる一つ目の理由は、クリスマスの救いは、万民の前に備えられた救いっていうふうに書いてあります。万民の前に備えられたという表現の意味は、ルカ3章6節のすべてのものが神の救いを見る、イザヤ45節のこのようにして主の栄光が表されると、すべての肉なるものが共にこれを見ると同じ意味を持っています。まあ、要するに特定の人だけではなく、全ての人に公にされた神の救いを指しています。つまり、まあ、先ほど説明しましたけど、神の救いは特定な人、あるいは VIP にしか知られてない特別な救いではありません。これはお金のあるものしか買えない特権ではありません。権力者しか獲得できない近道、知者しか得られない悟り、力のあるものしか奪えない勝利でもありません。この世界の通常の考え方は、救いを与える特権、近道、悟り、勝利は数少ないものしか得ることができないので、それについての情報は、まあ、あまり公にされませんし、そのような情報は非常に手に入れづらい値段の高い情報ですよね。例えばですよ、あの一流大学に 100% 受かる方法を知ってる塾が、永遠に無料で全ての人に教えることがあるでしょうか。もうとんでもない話ですよね。むしろ最も高い価格で限られた人にその情報を売るのが、もうビジネスの基本ですよね。しかし、クリスマスが約束救いは、その正反対です。これは、地の果てのすべてのものが見ることができる神の救い、すべてのものが聞くことができる幸いな良い知らせなんです。1世紀の中東で起こった出来事が、21世紀の日本で述べ伝えられ、この開始を見ると、どんな年齢でも、どんな人種でも、どんな社会的地位でも、同じ見救いを見ることができる、同じ知らせを聞くことができる、そういうもうこの世に存在しないものなんです。しかも神の救いに関するものは全て無料で、期間限定でもなく、永遠に無料でその情報を提供されている。とんでもない話ですよね。シメオンがまあ喜んでいる二つ目の理由はこれです。神の救いが何の差別もなく全ての人が預かれる救いだからなんですね。あ、皆さんその救いは聞けるけれど、まあ条件付きでしょっていう、そういうふうに思うかもしれません。だけどここに書いてあるのは、もう少しちょっと読んでみましょう。異邦人と御民イスラエルに神の救いが与えられると書いてありますが、イザヤ書の文脈を知るとそれがどれほど驚くべき知らせだったのかがわかると思います。まずイスラエルとはどういう人だったのでしょうか。皆さんいろんなイメージはあるかもしれませんけれども、イザヤ書には、まあ、イスラエル人は特別な民であり、神様に愛されている民だと書いてありますが、イザヤ書を一通り読むと、もう悪い印象しか残りません。なぜなら、イスラエルは自分たちの神様を裏切り、神様の教えを無視して、自分勝手に歩んでいたからなんです。イザヤ書では、神様はご自分の民をよく、都という言葉で表されますが、イザヤ1章21節から23節 では、まあ、このように神の民を描写しています。少し読みますね。どうして遊女になったのか、忠実な都が。公正があふれて義がそこに宿っていたのに、今は人殺しばかりだ。お前の銀は金かなかすになった。お前の良い酒も水で薄められている。お前の君主たちは強情者、盗人の仲間。皆賄賂を愛し報酬を追い求める。みなしごを正しく裁かず、やもめの訴えも彼らには届かない。まあもうその数節だけもう分かると思うんですね。イスラエルは神様を深く裏切った、神様の裁きに値する民なんですね。で皆さんは、あ、私は日本人または何々人だから、あ、大丈夫と思ったら、皆さんもうちょっと読んでください。異邦人、じゃあイザヤ書ではどういう人だったのでしょうか。これもイザヤ書を一通り読むと、イスラエルと同じように異邦人が神様の裁きに値する神様の敵であることが分かります。イザヤ13章から23章では、神様は当時の各超大国に宣戦布告をされ、各王国を裁くと約束されました。なぜなら地はその住民のもとで汚されていて、彼らが律法を犯して定めを変え永遠の契約を破ったからと書いてあります。そして具体的に言いますと、異邦人は、まあ、当時だったらバビロン、エジプト、アッシリア、ピリシテのような国を指していて、神の民と他の王国を残酷に狩らし、弱者を圧制し自分たちの配下に置くような凶暴な国々でした。現代ももちろんそのような政府はあるでしょう。しかし神の救いであるイエス・キリストが現れた時、シメオンはこの方はイスラエルと異邦人の救いであると言いました。つまり不忠実で遊女のようなイスラエルであっても、凶暴で偶像崇拝していた異邦人であっても、イエス様はご自分のもとに集まる者を一人も拒まず、区別なく救いをお与えになりますとおっしゃったんです。イエス・キリストはご自分の都の門をいつも開かれ、昼も夜も閉じられない。万軍の主はこの山の上で万民のために油の多い肉の宴会、良いブドウ酒の宴会、髄の多い脂身とよく越されたブドウ酒の宴会を開かれると、イザヤ書で書いてあるんですね。パオロのような大勢のクリスチャンを殺害した人であっても、ルカ7章の名もなく罪深い女のような遊女であっても、ニコデモのような傲慢な律法主義的な人であっても、ペテロのように救い主を3回も見捨てた弟子であっても、イエス様の皆を呼び求める者は皆救われる、そういう福音なんです。クリスマスはシメオンが最後に喜んだ理由はこれです。イエス様がすべての人に光を照らし栄光を与える救い主であるからです。ルカ2章32節の照らす啓示の光と栄光はイザヤ書の預言からも引用され、同じことを指しているんですね。でその栄光の光には、まあ、2つの効果がありました。一つはすべての人をご自分のもとへ引き寄せることなんですね。引き寄せることなんです。イエス様の光と栄光に引き寄せられる人たちは2種類います。で私の予想ではみんなこの2種類に何らかの形で入ってると思います。一つは暗闇の中で苦しんでいる人たち、圧制されている人たち、そういう人たちがイエス様に助けを求めるために光と栄光に向かいます。そういう人たち。もう一つは暗闇の中で不正を行っていた人たち、罪を犯していた人たち、弱者を圧制していた人たちがイエス様の光によって正され、へり下って自分たちの忠誠をイエス様に誓うために光と栄光に向かいます。ああごめんなさい、あなたに従いますっていう、そういう人たちです。 要するにイエス様の光と栄光の心効果の一つは、暗闇の中で苦しんでいる人たちを救い出し、暗闇の中で伏せ罪を行っている人たちを正す、引き寄せる、そういう効果でした。もう一つの効果がありました。これはご自分の民の苦しみと悲惨を神の栄光に変えるということだったんですね。で、私は自分の言葉ではもう表現しきれないので、イザヤ書の本当に素晴らしい箇所を読みます。60章14節から22節をお読みいたします。あなたを苦しめた者たちの子らは身をかがめてあなたのところに来る。あなたを侮った者どもは皆あなたの足元にひれ伏して、あなたを主の都、イスラエルの聖なる方のシオンと呼ぶ。あなたは捨てられ憎まれて通り過ぎる人もなかったが、私はあなたを永遠の誇り、世々の喜びに変える。あなたは国々の乳を吸い、王たちの乳房を吸う。あなたは私が主、あなたを救う者、あなたをあがなう者、ヤコブの力強き者であることを知る。ここが印象的だと思います。私は青銅の代わりに金を運び入れ、鉄の代わりに銀、木の代わりに青銅、石の代わりに鉄を運び入れ、平和をあなたの管理者とし、正義をあなたの監督者とする。あなたの国には暴虐はもう聞かれず、あなたの領土には暴行と破滅は聞かれない。あなたはあなたの城壁を救いと呼び、あなたの門を賛美と呼ぶ。太陽はもはやあなたの昼の光とはならず、月の明かりもあなたを照らさない。主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの輝きとなる。あなたの太陽はもう沈むことがなく、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。あなたの民は皆正しいものとなり、永遠にその地を所有する。彼らは栄光を表す。私が植えた枝、私の手で作ったもの、最も小さいものも軍団となり、最も弱いものも強国となる。私は主、時が来れば速やかにそれをする。要するにこの世の常識をひっくり返すような救いなんです。弱者を圧制したこの世のエリートが強者に押しつぶされた神の民に仕え、神の民は神様と共に栄光と光を一方的に受ける、そういう救いなんです。ですからイエス様を自分の主として告白するすべての者には、イスラエル人であっても異邦人であっても、この想像を絶する栄光を受けることを待ち望むことができるんです。赤ん坊のイエス様がこの救いをもたらす慰め主であることを聞いたヨセフとマリアはもちろん非常に驚きました。まあ、いろんな聖書箇所を読んで、何を学んだらいいかっていういろいろ悩んでる方がいるかもしれないので、2つのポイントにまとめたいと思います。まず1つ目、最初の驚きの事実は、クリスチャンが約束救いは、21世紀の最先端技術や世界の最も強い超大国の権力、また最も影響力のある有名人や宗教など、この世がもたらすことはできないもう最強の救いだということです。例えばいろいろコロナでいろいろニュースが出てるんですけど、もしでっていうことなんですけど、もしある国がコロナを完全になくす方法、つまりコロナからの救いですかね、を見つけたとすれば、その国は全ての人にその救いを惜しげもなく差別もなく分かち合える力があるのでしょうか。その国がどれほど裕福であっても、どれほど権力を持っていても、どれほど寛容な国であっても、全ての人にその救いを提供することはできないでしょう。むしろ自分たちの国民、そして国の味方をまず優先して、お金を払えないような国や敵国を後回しにするはずだと思います。なぜなら人間の財産、権力、人力、寛容さなどには限界があるので、私たちは全ての人に救いを与えることはできないんです。しかし クリスマスが約束する救いは限られた人だけにではなく全ての人に与えられます。神様を忠実に愛する者を優先するのではなく、不忠実で遊女のようなイスラエルであっても、凶暴で偶像崇拝をしていた異邦人であっても、お金や税金を払えない人であっても、暗闇の中で苦しんでいる人たちであっても、誰も知らないところでとんでもない罪を犯していたとしても、どんな年齢、どんな人種、どんな国籍、どんな社会的地位、どんな育ちであっても、神様は差別することなく全ての人に救いをお与えになるのです。そしてもっと、もしみんなに与えるのであれば、すべての人に無償で与えることですよね。そしてその理由は、その救い自体が安物だからではありませんよ。駅前でもらうティッシュペーパーのような救いではありませんよ。むしろこのような救いっていうのは、思い出してください。暗闇の中で苦しんでいる人たちを救い出し、暗闇の中で不正を行っている人たちを正し、イエス様を信じるすべての人の苦しみと悲惨を神の栄光に変えられるような救いなんです。現実的に考えると、もうあまりにもうますぎる話なんで、誰にも、誰も手に入ることができない、存在しない救いだと思えてしまうような救いです。しかし、神様はなぜ全ての人が求める救いを無償でお与えになることができるでしょうか。それは限界のない救い主にですからです。不足という言葉は神様の言葉の中でないです。ですから経済学の希少性に縛られていない無限の神様は、その想像を絶する救いを無償で全ての人に与えることができます。というもう一つ驚きの事実ですね。クリスマスの救いは全ての人を救う一人の王様によるものっていうことなんですよ。神様ってすごく抽象的なものなんです。いや、もっとすごいんですよ。一人の王様が救いを与える。クリスマスが約束救いは、この世界に存在しない力をお持ちであるたった一人の王様、しかも生まれたての赤ん坊が誰からも何の助けもなく一人で背負われ、自分の自身の力で獲得してくださったものなんです。最も権力のある政治家、最も裕福なビジネスマン、最も才能のある科学者であっても、それはできないと思います。しかしイエス様は全ての人の罰を十字架で受け、全ての人のために復活を獲得し、全ての人たちのために永遠の命を獲得してくださったんです。驚くべき事実は、これほどの力のある救いが一人の王様によって持たされたということです。私たちがここで礼拝する理由っていうのは、イエス・キリストという王様の愛、イエス・キリストの恵み、イエス・キリストの力、許し、栄光、救いが絶対に尽きないからです。どんなに大勢の人が集まっても、どれほど傷ついている人たちが集まっても、どれほど罪深い人でも、どれほど惨めな人であっても、どれほど傲慢で裕福な人であっても、神の救いが不足することがありません。ああ、ワクチン切れましたっていう、そういうことはありません。イエス様はそれほど力強いお方です。尽きることのない神の救いは全ての人に無償で与えられます。ですから今年のクリスマスも、力強いイエス様を待ち望む者は恥を見ることがないということを思い出し、イエス様を褒めたたえましょう。お祈りします。愛する天の父様、このクリスマスの礼拝を通して、あなたはどういうお方なのかを思い出すことができるように助けてください。私たちはいつもこの世の考え方で救いを見てしまう時があります。しかしイエス様が提供される救いっていうのは、全ての人に何の差別もなく無償で力強く、私たちを救う力強い救いであることを思い出します。あなたを褒めたたえます。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。
それではメッセージへの応答の賛美歌として賛美歌111番、神の御子は今宵しも、1番4番を賛美いたします。感謝の献金の時を持ちたいと思います。ご用意のない方や初めての方はどうぞ遠慮なく次の方にお回しください。 献金の感謝のお祈りいたします。愛する天のお父様、あなた様は全知全能の神であり、そして私たちはあなた様によって作られたものであります。そしてあなた様は私たちすべての人に無条件で救いを与えてくださるために、イエス・キリスト様が私たち一人一人に等しく与えられました。それがこのクリスマスの意味です。私たちはこのクリスマスの意味を本当に正しく味わうことができますように、本当に感謝いたします。この救いなくしては私たちは真の救いを得ることはできません。自分の力で得ることはできません。ただただあなた様からの本当に気前のいい一方的な恵みによって私たちは救われていること、本当に感謝いたします。私たちが自分で得ているものは何一つなく、すべてがあなた様からの恵みであること、本当に感謝いたします。日々得ている恵み、その一部を今お返しいたしました。喜びを持って感謝を持ってお返しいたしましたので、どうぞあなた様の御用のためにお持ちください。感謝を持って愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美歌98番、雨には栄え1番3番を賛美いたします。その後、祝祷構想を持って、礼拝を終わりたいと思います。 ご起立ください。
すべての人に救いを与えるイエス様が私たちをこのように祝福します。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
どうぞお着席ください。